2023年2月15日水曜日、時刻は午前7時57分を過ぎたところです。大阪は雲は多いですけれども晴れてますね。気温は1度ということで本当に冷え込んでます。上がっても今日は5度ということです。まあさすがにね、もう今日はちょっと長めのコートを着てきて、ひょっとしたらこの冬最後かなと、もう冬っていうか立春過ぎてますからまあ最後かなと思いつつ今日着てきましたけれども、それでちょうどぐらいですね今日は。いや本当に冷え込みそうです。まあこういうふうにしてね、で週末またね気温が上がるということですから、まあ、これを繰り返して春本番ということになりますね。さて昨日も仕事 の関係者ではないんですけれども、まあ、知人とちょっと話していることがあって、でその自分の仕事 その世界の話をこうしてくれたんですけれども、まあ時々なんていうか、それって人権侵害じゃないのと思わせるような、そのね、まあ、本社があって、で末端で働く人たち、まあ、流通ですけれども、もう指示が来てね仕事しないといけないわけですけれども、その指示が、その仕事を一人でするのというような指示が来ると、でずっと話を聞いてて、でもうこちらの方も本当に思わず、それ人権侵害じゃないのとか言って、こっちもね身を乗り出して話を聞いて、でその時に、いやそれはねだから言わなあかんよという 上にね、まあ、指示でも言ったからって変わらんというわけですよね。でその自分はそれはまあ自分じゃなくって、まあその同僚というかの人がもう自分の中で収めてると、でも自分はや書くと、報告書に書くというわけですよね。そう書くことが大事と、でその写真を撮ると、これを一人でやれるもんかどうかっていうのを写真を撮ると、で報告書とかそういうものがあればそこに書くと。でその話をしてくれた人が、いやでも書いても変わらないっていうわけ、でもそれちゃんと書かなあかんとこっちは言うわけ、でもそんなこと言うけれども、この業界ってそんなもんよとこう言うんですけれども、まあ、その時に、まあ、書くにしても書き方が大事やとこう一言言ったんですよね。でもそれからちょっと話はもう途切れたんですけれども、多分書き方が大事という言ったことに対して、その知人はしっかりピンときたかなとこう思うんですよね。まあね時々お話ししてますけれども、やっぱりなんかことがまあある程度円滑に進む人の、まあ、思考様式、行動様式っていうか、まあ、そういうものはあるんですよね。で、まあ、今回孫子の中でも言ってますけれども、そのでこの間のように、その一般の人には分からないその微妙な変化とか状況の中動きとか流れとか様子とかで、そういうものをこう見て早めにとかで、まあここぞっていう時にはやっぱりしっかり書くっていうことなんですよね。まあ、この間も拠点で、まあ、今夜また拠点ですけれども、拠点でもう駆け込んでこられた方が、まあ、緊急のちょっとねトラブルがあってということで、でまあ一応それはちょっと片付いて、でその後も継続してこられてるんですけれども、でその時にやっぱりその、まあ、行き違いとかもありますしね、で向こうがもう誤解してるとか、ちゃんと向こうの方が理解してないとか、でそういう時に、まあ、口頭でそういうことを繰り返すと感情的になりますから、やっぱり文章に論理的にね書いてっていうことが大事なんですよね。まあ、でその話をしながら、 その時に言ったのは、そのことがあったから、自分でもちょっとその人がね、初回に相談に来られた時に、さて私自身はどうかと言った時に、考えてみれば、そのドキュメント、その文書、手紙もレターも含めて、文書によって多分いろんなものを円滑に多分解決してきたんちゃうかなと思って思い返してみると、いくつかあるんですよね。ああ、これをどうしようかという、先方とのなんか要請というか、理不尽なケースもありますし、単なる行き違いもあるわけですけども、それ全て考えたら、手紙、文書、そこが解決してきたな私の場合はと改めて思って、この間その子も継続してこられた方にそんな話をしたんですよね。だから文書をやっぱりね、たかが文書、されど文書なんですよね、ドキュメント、これはね。ですから文書の今度中身をどう書くかということなんですよね。ですからやっぱり書くっていうことは、5つの知的活動の、ね、読み書き、そろばん、まとめる、覚えるという、5つがありますけれども、やっぱ書くっていうことの多分、私なんかが大事に思ってる度合いと、多分一般的にって言うとおかしいですけれども、私が結構その大事さを認識してるっていうことなん違うかなとはちょっと思いましたけれどもね。本当にされど文書なんですよね。ですから兄弟の中でも、家のことでね、なんかこう決定するときはまず文書書きますからね。私は書いて、一枚物で簡単に書いてからみんなに測るということをしますから。ですから個人的にやっぱ文書っていうのは、もちろん書いたこともそうなんだけれども、交渉とかこう話するときに、目を落とせるものがあるという、だからお互いに顔を見てこうしてると、やっぱ感情的になったりするんですよね。それがその理路整然と書いてる文章を見ながらという話をするっていう時には、おのずと自然に論理的にっていうか、感情的にならずに、論理的には無理かもしれないけれども、感情的にならずに話ができるっていう効用があるんですよね。ですから本当に物としての文章で、その質っていうか中身の方ですよね、としての内容的なものと、両方なんですけれども、この文章のことをもっとね、本当に仕事上ではかなり言ってるんですけどね、でもなかなかこうね、認識の度合いがやっぱりなかなかギャップがあるなと、これからもちょっとくどいほど言わなあかんかなと思って、昨日改めて思ったところですけどね。そんなこんなことも、老子、孫子はもうね、2500年前ぐらいから、なんかその微妙なっていうか、そういうことを伝えてくれてるわけですけれども、さてその孫子の虚実編の第2ですね。自分の方にこう実があると、で相手が、敵が実だったらそれを虚に持っていくと、それは自分が、味方サイドが実であるからそれがまたできるんだというようなことがその1に書かれてましたけれども、さて2ですね。読み下し文はこのようになってますね。虚実編その2、その必ず赴くところに出て、その思わざるところに赴き、 千里を生きて疲れざる者は無人の地を行けばなり、せめて攻撃の方でですね、せめて必ず取る者はその守らざるところを責むればなり、守りて堅き者はその責めざるところを守ればなり、ゆえによく責むる者には敵その守るところを知らず、よく守る者には敵その責むるところを知らず、B なるかな、 B なるかな、微妙の B ですね、 B なるかな、 B なるかな、無形に至る真なるかな、真なるかな、神ですね、真なるかな、真なるかな、無性に至る、ゆえによく敵の使命をなすとなっておりますね。これは名文じゃないですかね。口語訳虚実編その2、敵が必ず馳せつけてくるようなところに出撃し、敵の思いもよらないところに急進し、そのようにして遠い道のりを行軍しながら疲れることがないというのは、敵の感激を縫って敵対する者のいない土地を行軍するからである。攻撃したからには必ず奪取するというのは、敵の守備していないところを攻撃するからである。守ったからには必ず堅固だというのは、敵の攻撃しないところを守るからである。そこで攻撃の巧みな人には、敵はどこを守ったらよいのかわからず、守備の巧みな人には敵はどこを攻めたらよいのかわからない。微妙微妙、最高の境地は何の形もない。神秘神秘、最高の境地は何の音もない。そこで敵の運命の主催者になることができるのだとなっておりますね。これは虚実編その2は、これはちょっと書き出しておこうかな書き出しておこうかなっていうか、今これずっとまとめていってますけどね。虚実編その2、敵が必ず馳せつけてくるようなところに出撃し、敵の思いもよらないところに急進し、そのようにして遠い道のりを行軍しながら疲れることがないというのは、敵の感激を縫って敵対する者のいない土地を行軍するからである。攻撃したからには必ず奪取するというのは、 敵の守備していないところを攻撃するからである。守ったからには必ず堅固だというのは、敵の攻撃しないところを守るからである。そこで攻撃の巧みな人には、敵はどこを守ったらよいのかわからず、守備の巧みな人には敵はどこを攻めたらよいのかわからない。微妙、微妙、最高の境地は何の形もない。神秘、神秘、最高の境地は何の音もない。そこで敵の運命の主催者になることができるのだとなっておりますね。攻撃の巧みな人には、敵はどこを守ったらよいのかわからず、守備の巧みな人には、敵はどこを攻めたらよいのかわからない。微妙、微妙、最高の境地は何の形もない。神秘、神秘、最高の境地は何の音もない。そこで敵の運命の主催者になることができるのだ。これもちょっと改めてね、かみしめておきたいと思いますね。虚実編その2でした。以上です。